先週は2月の暗唱聖句だった詩編86編をこの礼拝でご一緒に学びました。暗唱聖句は詩編86編の6節7節だったんですが、そこで詩人は私の祈りに耳を傾け、私の願いのこの声を心に留めてくださいと言っていました。耳を傾け、声を聞いてください。そしてあなたは私に答えてくださると。そこから祈りは対話であるということを教えられました。そして11節では、主よ、あなたの道を私に教えてくださいと願うところから、対話にはむしろ聞くという、教えてください、聞きますという、聞くということが大切なんだということを教えられたと思っています。人と人との対話も、対話ですけれども、むしろこう聞くことが大切で、本当にしっかりと聞かせていただくからこそ対話が成立し、またこれが深まると思いますけれども、神様との対話もまさにそうだと思います。私の祈りに御耳を傾けてください、この声を聞いてください、そして答えてください、教えてください。そのようなところを前回見てきたわけでありました。で、今日はマルコの福音書に戻るわけでありますけれども、イエス様と弟子たちは杉越の食事をした後、すなわち最後の晩餐の後、そこでもそれこそ対話があったと思います。素晴らしい食事の交わりがあったでしょう。そういう中で、その後賛美の歌を歌ってから皆でオリーブ山に出かけたというふうにこの直前のところに書いてあります。オリーブ山のその麓にあのゲッセマネの園がある。で、これは後に続きますけれども、あのゲッセマネの園のゲッセマネの祈りに向かっている、すなわち十字架に向かっている、そのような場面であります。最後の晩餐のその宿を後にした彼らは、すでにその道は夜道になっていたと思います。ただ杉越の時は満月ですので、月明かりは結構あったんだろうなと思います。で、ルカの福音書を見ますと、いつものようにオリーブ山に行かれたって書いているので、その月明かりの中、イエス様と弟子たちはいつものように慣れた道を行っていたのだろうなというふうに思います。ですから、ある意味で弟子たちにはそれほど緊張感がなく、注意深さがなく、このところを夜道ですけれども歩いていたんだろうなと、そんなふうにこの場面を想像いたします。そのような中でイエス様がおっしゃられたんです。改めてイエス様がおっしゃられたことを27節と28節をお読みします。イエスは弟子たちに言われた。あなた方はつまずきます。私は羊飼いを打つ、すると羊は散らされると書いてあるからです。しかし私はよみがえった後、あなた方より先にガリラヤへ行きます。 弟子たちはみんなつまずくもんかと思ったでしょうか。しかしイエス様の御言葉は思慮深く慎重に聞くことが必要です。実際に足元も注意すべきだったでしょう。しかしもちろんそのことだけを言っているわけではなく、むしろ霊的なことを言っています。しかもイエス様はそのことを御言葉を引用して教えておられるんです。脚注に示されていますけれども、ゼカリア書の引用であったんです。まあ、引用というかイエス様のも覚えてらっしゃった。私は羊飼いを打つ、すると羊は散らされると書いてあるからです。イエス様はこれからご自分に起ころうとしていることを知っておられました。羊飼いを打つとは、牧者であるイエス様ご自身が打たれる、それは十字架につけられ殺されるということですが、その時に主の羊であるあなた方は散らされるんだというんです。あなた方はみちみち、これを聞いたけれども、まさに今度それぞれがそれぞれの道を行くようにさまようようになるんだと言われるわけです。書いてあるからです。聖書に書いてあるから必ず実現するというふうに教えられているんです。でも御言葉にあることは本当にその通り実現するということが私たちの確信です。イエス様はマタイの福音書でもおっしゃられていますけれども、まことにあなた方に言います、天地が消え去るまで律法の一点一角も決して消え去ることはありません。すべてが実現します。もちろん預言書もそうです。すべてが実現する、そのような御言葉を私たちは読んでいます。イザヤ書55章の10節11節にはこういうふうにありますけれども、雨や雪は天から降って元に戻らず、まさに雨や雪が天から降って元に戻らず、少し飛ばしますが、そのように私の口から出る私の言葉も私のところに虚しく帰ってくることはない。それは私が望むことを成し遂げ、私が言い送ったことを成功させる。御言葉は真実であり、必ずそれは実現するものである。ですから私たちはこの御言葉が私の人生に何をもたらすのか、この御言葉は私に何を語っているんだろうかということを考えることが必要です。もちろんこう毎日読んでいく中では、今日の箇所はよく分からなかったなというような箇所もありますし、聖書そのものを言っていることは分かるけれども、どう適応していいのかちょっとよく分からないなっていう時もあると思います。でも私たちの確信です。御言葉は真実であり、これは必ず実現する。極端な理解適応をして行動に移るということはふさわしいことだとは思いませんけれども、しかし一つも地に落ちることなく、こう無駄に私たちに語られることはなく、私たちの必要のために、私たちの人生において必ず実現する御言葉が語られているんだ と思うときに、本当に注意深く読まなければならない、主の御声を聞かなければならないということを思わせられます。先週のメッセージをこう少し分かち合う機会をあるところで持ちました。で、まあ、対話ですから、先ほど冒頭に申し上げたように対話っていう話で、まあ、どういうふうに対話するのかねっていう、まああれが本当に具体的にどうなのかなって、それこそ対話をして分かち合われるといいなと思いますが、ある場面でそういう機会がありました。で、まあ一人の方は、まあ、主が語っておられるけれども、それはおそらく第一列王記のエリアの場面をイメージしてたと思うんですけれども、かすかな細き声であるから聞き漏らしてしまうことがあるかもしれないねとおっしゃられていたことは非常に印象に残っています。語られています、私たちはそれを読んでいます。でもそこに何を意味しているのか、私に何が語られているのかということにおいては、かすかな細き御声であるということを覚えるときに、確かに主の前に静まらなければそれはわからない、そんなふうにこう思わせられるわけです。しかし私たちの確信として、イエス様が述べられているように、まさにこの御言葉は真実であり、私たちの魂の救いをもたらし、そして本当に人生のすべてにおいて実現するものであるので、これを慎重に聞いていかなければならないなというふうに思わせられることであります。聖書に書いてあるから。で、イエス様がこの聖書に書いてあるからと言って教えられたことに対して、ペテロの応答が29節からあるわけですけれども、するとペテロがイエスに言った、たとえ皆がつまずいても私はつまずきません。そこには、まあ、ユダはもういないんですね。ですから11人の弟子たちが一緒にいたわけですが、たとえ皆がつまずいても私はつまずきませんと、まあ、ペテロの情熱であり信仰告白ですけれども、まあ、そんなふうに言ったわけです。しかしイエス様は彼に言われました。誠にあなたに言います、アーメン、あなたに言うと、まさに真実を語ると、まさに今夜鶏が二度鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。そのように言われるんです。鶏が鳴く前っていうのは、まあ、夜明け前、夜明けを告げるような、そういう早朝だと思いますが、まあそういう時を示しているのかなと思いますけれども、鶏が鳴く前、朝飯前かなというふうにちょっと思いましたけれども、朝飯前で言ってしまうのかなと。三度私を知らないというのは、この後のストーリーでまさにその通りになるんですが、完全に否定したということを意味していると思います。私を知らない、イエス様を知らない、三度目にはもう誓って否定してしまうんです。しかしペテロはそのようにしてそのことを予告されると、後のことはもちろんまだ自分では分かっていませんから、31節でペテロは力を込めて言い張った、たとえご一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないなどとは決して申しませんと。 皆も同じように言った。他の弟子たちのことは細かく書いていませんけれども、この対話の中にあって、皆も同じように言った。しかし先ほど申し上げたように、また後のストーリーから分かるように、ペテロのこの答えは、また他の弟子たちのこの答えは、まあ、愚かなものであったんだなということを私たちは知るわけです。まあ、今日の箇所こう短いんですけれども、改めてこう読み、また思い巡らす中で、まあ、ペテロのこういうふうに言ったんだと、少しこう浅はかなようで、まあ、愚かな答えをしたようで、でも自分だったらどう答えるのかなと、皆さんはいかがでしょうか。まあ、イエス様がおっしゃられたわけですけれども、ああそうですかと納得してしまうっていうのもちょっと違うなというふうに思いますし、やっぱり私も「そんなことありませんよ」ときっと言うかなと思いました。あるいはその時には、例えば今日で言えば有事においては死も覚悟してますよと言うかなと思っています。思っていますが、どれだけ多くのクリスチャンが、あるいはどれだけ多くの牧師たちが、この歴史の中で、あるいはキリシタンの時代に、あるいはさっきの戦時下においてつまずいてきたかということを思うときに、たとえそれらの皆さんがつまずいても私はつまずかないなんて言えるんだろうか。そういうふうにもこう向き合わせられるわけです。皆さんご自分がこの立場だったらどういうふうにお答えになってますでしょうか。あるいは朝飯前ではないですけれども、ご飯を食べる前にキリスト者であることを表すことに躊躇することがあるかもしれない。そのような人間がどうして命の危険を前にして、私もイエス様と一緒にこのように死ぬと言えるだろうか。なかなか現実に向き合うということは大変なことであります。ここで十字架に向かわれるイエス様の姿というのは、弟子たちはこの時点でどれほど理解していたのかちょっとわからないですけれども、しかし確かにイエス様が十字架に向かわれるお姿というのは、これから見る姿というのは、世に見捨てられたものの姿、それは惨めな、本当に弱い、貧しいものの姿であったわけです。私たちの王である、私たちの主である、リーダーである、そしてこの民を、この国を救ってくださる、そのような力強いリーダーのお姿ではなくって、まさに世に捨てられた弱い惨めな貧しいお姿がさらけ出される、そんな場面であります。世の人々はそういうふうにイエス・キリストを見たでしょう。そして霊的に目が閉ざされていた弟子たちにも、それは受け入れがたいリーダーの姿でありました。成功することを望み、人 人から称賛されることを喜び、罵られれば悲しみ、攻撃されれば怒る、そんな弟子たち、私たち、それに対して世における真実なイエス様の姿は、真実なキリスト者の姿は受け入れがたいものだっただろう。つまずいたのはユダだけではないと思います。皆さんのその実際のこのご生活の中で、社会の中で、あるいは家族の中で、いろんな場面でキリスト者であること、これを貫くことの難しさに直面するということは時にあるかと思いますが、どういう信仰に立つだろうかと。で、今日の箇所から、この箇所から本当に教えられることは、やはり慎重に御言葉に聞くということ、イエス様に聞くということであります。イエス様は、あなた方はつまずきますとおっしゃられた。私たちにも同じように、あなた方はつまずきます。主がそのようにおっしゃられている。私はつまずきやすいものである、私は弱いものである、そのことを知る。ペテロのこの言葉は、ペテロのこの強い言葉は、自分の弱さを認められないものの姿だと思います。自分の限界を認められないものの姿だと思います。どこまでもやはり成功者とされたい、称賛されることを追い求めていたい、そんなものの姿がこの言葉に表されていると思います。同じように述べてしまうなと思った私の姿だと思っています。しかし私たちは御言葉を知っているでしょう。私たちは弱い時にこそ強いんだ。主は、これはパウロですけれども、パウロに言われました。第二コリントの12章ですけれども、私の力、すなわち主の力は弱さのうちに完全に現れるからである。この強い私の力、主の力は弱さのうちに完全に現れるからである。それを聞いたときにパウロは、キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうと。あなた方はつまずきます、つまずきやすいものである、弱いものである。でもこの主の語られた言葉に降参してというか、それを本当に受け止めていく中で、御言葉をしっかり聞いていればそれを受け止められたでしょう。そしてその人の行動は、あるいは言葉は変わっていくんでしょう。そんなふうにこう思わせられます。イエス様はつまずきますかって聞いてるわけではないし、つまずくなっておっしゃられてるわけでもない。つまずきますというふうにおっしゃられています。そして事実、先ほどにも述べたように、この後のストーリーを見ていくと、まさにその通りペテロはつまずくわけです。これはまた後の、何日か何週か後に学びますけれども、 ペテロはそのようにまさに死を知らないと言って鶏が鳴き、本当に心の傷を負いますが、負いますが、むしろこの失敗から学んだ、そんな人だったと思います。それでもまたつまずきますけれども、でもまた失敗から学んで深く御言葉を味わう、そのようなキリスト者として歩まれた方だというふうに思います。改めて主の御言葉を私たちももう一回思い起こして心に留めたいと思います。イエス様は27節28節でこう言っていたわけです。イエスは弟子たちに言われた、あなた方はつまずきます。私は羊飼いを打つ、すると羊は散らされると書いてあるからです。しかし私はよみがえった後、あなた方より先にガリラヤへ行きます。ペテロは、あなた方はつまずきます、あなたはつまずきますと言われたときに、もうこの後のことは聞こえない、聞いてないというか。しかしイエス様は、私はよみがえった後、あなた方より先にガリラヤへ行きますとおっしゃられています。つまずきますかって言われたわけでもなく、つまずくなと言われたわけでもなく、つまずきます、聖書に書いてあるから。しかし私はよみがえった後、あなた方より先にガリラへ行きます。イエス様のこの言葉を見ると、イエス様はご自分がこの後十字架にお付きになって死なれること、そしてもちろんそれはペテロをはじめ私たちの救いのためであること、そして3日目によみがえられることを知っておられました。私はよみがえった後、あなた方より先にガリラへ行くというのは、もちろんそこで待っているよということであり、つまずいて散らされてしまう弟子たち、イエス様を裏切ってしまう弟子たちに対しての許しの招き、その宣言がここにあるということができると思います。ガリラヤというのは彼らの出発地点でありました。イエス様に献身し、イエス様と共に行動し、生活し、そして共に礼拝をした場でありました。私はよみがえった後、あなた方より先にそのガリラヤへ行って待ってるよということです。マタイの福音書の28章の一番最後のところには、11人の弟子たちはガリラヤへ行き、イエスが示した山に登った、そしてイエスに会って礼拝したとあります。その通りになっていったんです。あるいはヨハネの福音書の21章を見ると、テベリア湖畔、すなわちガリラヤ湖畔でイエス様と弟子たちはパンと魚で朝の食事をしたことが書いてあります。この通りになったんです。今朝この御言葉に耳を心を傾ける私たちにも主は語ってくださっています。あなたがたとえつまずいても、何度つまずいても、またこの礼拝でお会いしよう、食事の交わりをしよう、あなた方はつまずきます、でもたとえつまずいても、何度つまずいても、私は待っているよ、ここで礼拝しよう、そのような御声を私たちはここに聞くことができることを思います。御言葉はそのまんまなんですね。つまずくなって言われてるわけじゃないんです。つまずくってもう言われてるんです。 でも待ってるよと言われているんです。何度でもここに帰って、そして共に死を礼拝する主の弟子たちでありたいと思います。どうぞ主の前に静まり、御言葉を主の御言葉を思い巡らし、心に収めましょう。